不況の経営者の30のところへ。その12、もたもた始める改善は思ったほど不況対策にはならない。不況にはコスト削減という話が必ず出てきます。経済が傾く噂を耳にすると社員納税が集まり会議を開きます。そろそろコスト削減が必要かなという話がちらほら出始めます。不況が始まればまた会議を開いてどこか削れる部分はないかとようやく思い越しをあげます。みんなあまり変化をしたくないし痛みを感じたくない。お互いの顔色を伺いながら無難な改善案もあります。しかし不況は進みます。さらに不況が進むようならばもっと削ろう、さらに削ろうとまた会議を開きます。その間に小さな改善が繰り返され小さな痛みを味わうことになりますが、なかなか立ち直るまではいかない。ついに不況が深刻になったとき腹を決めます。このままではいけない。改革を起こそう。大胆で新しいやり方を提示します。それは無理だろうという意見が出ますが、不況だからという理由で仕方なく進めます。数回の改善の後、最後に改革という流れです。自然な流れですが、ちょっと待ってください。段階を踏んで少しずつコストを下げていくのは実は一番効率の悪い方法です。実は一番痛みが大きいパターンであり、最も効果の小さなパターンです。小さな痛みを数回した後、激痛という流れは合計すると一番痛みを長く強く感じてしまう。しかも不況の段階に合わせて少しずつ進めるコストカットは効果も小さい。時間もかかり遅いです。いい改善案が出ても実施が遅ければ効果も小さくなります。もともと始める改善は思ったほど不況対策にはなりません。では不況に強くなるためにはどうするか。不況が近づいていると分かった段階でいきなり大きなコスト削減に踏み切ります。始めから改善ではなくいきなり改革から始めます。企画会議も会議は必要最低限に抑えます。コスト削減の目標も 5% や 10% ではなくいきなり 50% でいきます。100万円かかるものを50万円でできないかという発想です。頭のネジが一つ取るくらいではいけない。ネジが2つも3つも飛んだやり方の方が痛みは大きいですが一度で済みます。これまでのやり方を大胆に変えようという発想、それを実行しようとする行動力が出てきます。根本的にシステムを見直す必要が出てきて、これが生き残る力になります。大胆な決断は大きな痛みが伴いますが、痛みは最初だけであり一度だけです。何度も小さな痛みを繰り返す改善より一度の大きな痛みで済ませる改革の方が実は総合的な痛みが小さいのです。小さな痛みを繰り返す改善より一度の大きな痛みで済ませる改革をする。